私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷ひかるです。今日は大山町山岳会の浅井純一さんと栄山義治さんがまとめた標高2926メートルの薬師岳を紹介します。日に五度色が変わると有峰人が惨憺したほど色彩豊かな麗しい山です。登山に適した時期は6月中旬から10月中旬、降り立てから太郎兵衛平で一泊し、翌朝登頂する標準ルートで一泊二日の行程です。北アルプスの中でもボリュームのある山です。山頂付近は明るい歴岩の山で、標高は2926メートルと高く、展望もよく夏山を満喫するにはふさわしい山といえます。1日目、登山口の降り立ての登山道を入ってすぐ左に遭難慰霊碑の富井の塔があります。登り始めはブナ林のジグザグのやや急な登りとなります。見通しのきかない針葉樹の森をたどり、ベンチのある三角点の広場に出ます。東側を眺めると目的地の薬師岳が姿を見せます。途中からは階段や石畳などでよく整備された道が太郎平小屋へ続いています。2日目、薬師岳は太郎兵衛平から薬師峠に下り、ここからゴロゴロした石の小沢沿いに登り、大きなケルンのある薬師平に出ます。標高2700メートルに薬師岳山荘があり、ここで一息したいところです。体力があれば初日にここまで登り、翌朝の日の出を山頂で迎えてもよいでしょう。この辺りからは砂礫の急な斜面をジグザグに登ります。そして広い山頂尾根へと至ります。薬師岳の山頂からは360度の展望が楽しめます。復路は来た道を戻ります。なお降り立てからタクシーで帰る場合は太郎平小屋から電話予約をしておくと良いでしょう。薬師岳は標高の割に岩場などがないので、北アルプスでも初心者に向くコースですが、厳冬の痛ましい遭難事故の記憶は今なお鮮明です。三八豪雪と言われた1963年昭和38年1月、厳冬の薬師岳で愛知大学山岳部の部員13名が全員死亡するという痛ましい遭難が発生しました。 再びこのような遭難事故を起こしてはならないと願う遺族と愛知大学の強い意志で、登山口の折り立てに富井の塔が建立されました。また、愛知大学、並びに遭難学生遺族により、薬師岳山頂近くの東南尾根と登山道との標高2895メートルにある分岐点にケルンが作られ、その中央に横穴を掘って木造の仏像が安置されています。東南尾根と登山道との分岐点から10メートルくらい真川側に、遺族の寄付により避難小屋が建設されました。現在はこの避難小屋は使用不能です。この付近は尾根が広いため、霧がかかると東南尾根に迷い込みやすいです。小屋跡は目印や風よけとして利用されています。今日は大山町山岳会の浅井純一さんと栄山義治さんがまとめた薬師岳を紹介しました。次回も薬師岳を紹介します。北日本新聞社発行、富山の百山、県山岳連盟編からご紹介しました。富山の百山は県内書店でお求めいただけます。お相手は浜谷光でした。